夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
茶髪女子は怖い？
やっぱり女の子は清楚で黒髪の子がいいの？
俺はギャル系の子が好きなんだけどな。
そういえば昔髪の毛派手だったもんね。それと関係してるのかな？
自分の恋愛対象となる相手は自分と似ている人が多くなる傾向があります、例えば髪の毛を染めたことのない人、こういう人は髪の毛を染めていない異性に惚れる傾向があります。逆にギャル系の人はギャル系の異性を好きになる傾向があります。どうして人は似た傾向の人を好きになるのでしょうか？
異性相手というのは相手の思考が分かりにくいものです、そして人は理解できないものに対しては恐怖を抱きます、例えば髪の毛を染めるのはおかしいと思っている人が髪の毛を染めた人を見ると、この人は自分の理解の範疇を超えているというように感じ、分かり合えないという恐怖感を持ってしまいます。だから似た人を好きになるのです。
ただギャル系の男性も清楚な女性を好きになることはあります、逆に髪の毛を染めたことがない男性がギャル系の女性を好きになることは少ないです。なぜかというと、ギャル系の男性も髪の毛を染めてない時期があったからです。
そう、ただ髪の毛を染めたことがあるかないか、たったそれだけで恋の対象が変わってしまうのです。
そしてこの未経験による恐怖感は特に男性の方が強く持ちます。男性が高学歴女性を苦手とする理由の一つに、この未経験の恐怖があります。自分が高学歴でない場合、女性だけが高学歴経験があるので、男性は恐怖感を感じてしまうのです。
ただ実際に付き合ってみると、未経験分野を女性が持っていたとしても普通に付き合えることが多いです、ほとんどの場合、恐怖が先に立ってそもそも恋愛に発展しないということの方が問題になります。
ですので異性を見るときには、自分が未経験なものを相手が経験したとしてもそれほど恐れる必要はありません。
恋愛は人間性が重視されるので、経験値についてはそれほど気にかける必要がないのです。
特に男性は未経験の恐怖から恋愛対象を絞ることがありますが、それはもったいないことですので、相手の経験を見るのではなく、相手の人格を中心に見ていくようにしましょう。そうすれば本来実るはずだった恋を逃すことが減りますから。
さあ今回の気持ち。
未経験は怖くない。
ほう、最近でもあれですね、ギャルっていうよりも、アッシュ系とか、
色
を全部抜いてそこに色を乗せる髪色が流行ってますね。
あまりギャルっぽい感じの子はちょっと減ったかなとも思うんですけどね、それでもやっぱり髪の毛が全然手をつけたことがない男性にとってはちょっと異質な存在って思うんだと思うんですよね、
なるほど、うさぎの小部屋。
はいはい。
さあ、配信日は4月24日、
4月24日、
1年後はオリンピックの開会式だそうです。開会式はスタートだそうです。
おー、はい、なるほどなるほど。
はい、まあもう夏休みです。
そうですね、学生の人たちは多分夏休みなんじゃないかな。
ですね、夏どこか行きます？
珍しくですね、
お
旅行に行きます。
お、珍しいですね、
あの箱根に、
箱根に、
去年もね箱根に行ってた。カレンダー見たら、そうそうそう、メンバー違うんだけど
箱根好きですね。
箱根好きだから、まあ、一番身近なんですよね。あの温泉とか行くと、温泉観光地で一番動きやすいのはやっぱ箱根かなっていう感じで、今回はあのオール電車で行く感じなので、
はい、あれロマンスカー乗る？
ロマンスカー乗りたいね、ちょっとロマンスカー乗りたいねとかっていう話もあったので、じゃあロマンスカー乗って行ける行程を探そうかって言って、
ロマンスカー乗るなら新宿でこうパオーンって行きたい。 ですよ。
パオンって行くんだね。そうそうそうそう。でもそう、多分新宿集合になってみんなで行くんじゃないのかな。で、まあバーベキューして、多分また去年も行ったんですけど、箱根にあるですね、あのフォレストアドベンチャーという、大人が楽しめる、なんでしょうね。まあ、自然の中にいろいろロープを張って綱渡りするとかっていうアドベンチャー施設があるんですけど、まあ、あの箱根に限らずあちこちにあるんですけど、そこにまた遊びに行ったりとか、まあ、温泉施設に入ったりとかっていう大人の楽しみ方をするんじゃなかろうかと。
あ、で夜は酒盛りをして、
そうですね、多分飲んだくれるんじゃないのかなっていう。
次の日ヒロヒロに。
そうね、そんな気がします。
ダメな大人が出来上がる。
だって他の人に聞いたら、あの一応一泊二日で行くんだけど、その次の日も休み取りました、念のためって言ってる人いるくらい。
あ、じゃあもう
万全な体制
だ。行かないの？
行かないと思う。一泊二日で帰って次の日多分ボロボロになってるから休むっていう。
何の大会それ。
旅行に行ってんだか何しに行ってんだかよく分からない感じですけどね。はい、そんなの珍しく予定してますけど、
いいですね。
駅は何かありますか？
私、まだ決めてないんですけど、行きたいところがあって、
うん、どこどこ、
あの小田原城、箱根と近いですね。
近い。
小田原城に忍者館ができたんですよ、この市のゴールデンウィーク前ぐらいに。
へえ。
そこにちょっとずっと行きたくて。
忍者館。
そうなんです、うんうんうん、なんか忍者の体験ができるところで。
どういう系？その変装してこう薬売り的な感じで。
あ、じゃなくて
女中の噂話を聞いてみたいな感じ。
ね、うん、ちょっとまだ調べただけなんですけれども、うんうん、忍術を体験できるゾーンがあって、うん、分身したいです。侵入術、
お、
壁をロッククライミングのように綱を渡って登っていったり、おうおうおう、あとは、水術、池の上にハスを伝って渡ったり、からくり屋敷、とか。
割と体育会系の方のやつだね。
ですね、うんうんうん、
実践向けの方だ。
なんだろう、隠れ身の術みたいのできたり、あとなんか手裏剣も投げられるそうなので、ちょっと投げたいです。あの日頃のいろいろなもの、
怖い怖い怖い怖い、
大きい投げたい。
でも手裏剣とかって意外とちゃんと投げるの難しいらしいですね、うん、あれ、
ちょっとやりたいです
ね。そんな施設があるんだ。
そう、それができたんですけど、まあ、でもゴールデンウィークに多分混むなって思って避けて、
ね、うん、
でも夏休みを混む。
夏休みを混むだろうね。キッズが多そうだもんね。
10月ぐらいにしようかな。
もうすでに夏休みの予定じゃねえことになってるけどね。
ねえ、だって避けたいじゃないですか、堪能したいじゃないですか、どうせ行くなら。
いや、まあそれはもちろんね、
堪能してこう、うん、ね、忍者になりたい。
何の忍術使えるようになりたいですか、もし使えたら。
使えるなら、うん、なんだろうな、なんだろう、
隠れ身の術
か、うん、あの池渡るやつ。
あ、
水遁の術。水遁って潜る
方？水遁って潜る方じゃないの
か。水術、
水術か。
ハスの上をぴょんこぴょんこ飛んでくやん。
あれ、ハスってできるのかね。
そう、
なんか昔アニメでほら、あの水雲みたいな吐くやつあるじゃないですか。 あれは結構いろんな人が試したんだけど、結果あれで歩くのは無理だっていうことになったんだよね。そうそう、あと要格闘漫画、某格闘漫画では鍛えまくると水の上を走ることができるっていうこともあるけど、
あれプールとかで試さなかった。
やった。ね、一歩か二歩ぐらいまではギリギリいけるんだよね。でも多分あれ体重なんじゃないと思うんだよね。
なんだろうね、素早さかな。
多分なんか、まあ、コツはあると思うので、うん、そのずっと永遠に渡り続けることはできないんだけど、うん、もしかしたら多少の長い距離はできるのかもしれない。
せめて川幅ぐらい渡れたらいい、
ね、川幅によるけどね。
まあそうね、うん、でも渡りたい。
あと、まあやっぱ身が軽い人の方がいいのかもしれないね、うん、そういう意味では。
確かに筋肉つけちゃダメだ
よ、多分。重い人はね、やっぱ沈んじゃうから、割と多分体重軽い人の方がいいんだろうな。忍術か。でも分身術とか使えたらいいだろうな。
あ、いいですね、うん、まあ、2人で寝てそうですけどね、分身して。じゃあ
ポンコツ
2人はよろしくね。ポンコツでも奇妙な。じゃあこう2人で
役に立たな。
何のために分身したのか。
単純に能力半減してるじゃないですか、むしろ。ダメなパターンだ。ね、いいですね、忍術。
いいですね。
それはでも面白そうですね。
はい、まあ、小田原北条なので風魔忍具ですね。
うん、ね、
風魔忍者になります。
そもそもさ、忍者ってみんなさ、はい、基本メジャーにならないじゃない、忍んでるから。
そうですね。
だから、まあ、伊賀と甲賀と風魔ぐらいしか知らないんですよね、うん。まあ、他にもいっぱいいるんですけど、もちろん、まあね、もちろん皆さん忍ばなきゃいけない仕事なので。
忍んでこその忍者ですよ。
メジャーになっちゃったら意味がないからあれなんですけど、うん、なかなかね、本当はもっといるんだろうなっていう。
あ、いたかもしれないです
ね。ね、だってこんだけ忍者忍者って言ってるんだから絶対いたと思うんですけどね、
うんうん、
いない、知り合い忍者。
あ、みんな忍んでるか分かんないんじゃないですか。俺忍者なんだって言った時点で多分打ち首ですよきっと。
打ち首この平成も終わって令和になってまだ打ち首があるの。
打ち首です。
マジっすか。
俺忍者なんだね
って言ったら、うん、
たら多分あの次の日もも
ういないんだ。
もういないと思います。
よっかねー。それ絶対喋れないわ忍者になったら。
だからみんな忍んでるんですよ。
気をつけてください忍者の方、
ね、
はい、うっかり喋らないようにね。打ち首だそうですから。
あとうっかり聞かないように
うっかり聞、ま、聞いちゃったら聞かないふりしとけばいいんじゃない。そしたら
あ
で聞か聞知ってるって言わなきゃいけないでしょ。だって
そうそうそう、う
ん、あの人忍者だって言わなきゃいけないでしょ。
忍者だ、ね、忍者なんじゃないって言われたら、うん、もう多分次の日からいないで皆さん気をつけてください、ね、
なんかそんなにビクビクしなきゃいけない世の中だったっけ日本って
忍者
忍者に対してそんな厳しいんだ
忍者はね。
あ、そうなんだ。
忍んでるはい、
その辺の偏見の知識から改善してた方がいいと思うけどねまあいいや、はい、
はい、皆さん素敵な忍者ライフを。
いや僕ねえわみんなそんな忍者ならねえよ
と、はい、この夏は素敵な忍者ライフを。
そうだね、そういうだ
ったらいいや。お過ごしください、
はい、
さあ、ゆっきー的お知らせは各週金曜日に青空学園文学部配信中、
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信しています、
はい、
そして水曜日は木桜すいちゃんの日、うん、秋田県でスイスイ泳いでいると思いますのでぜひ見かけてください。
はい、
泳いでるかな、うん、はい、あとは猫峰ゆきなちゃんも、活躍してますので応援お願いします。
はい、
カエルくんは
ない。
はい、というわけでお相手は相葉ゆき子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
カエルくんでした。
それではまた来週、
バイバーイ。バイバーイ。